カーツ。今日は日本語学習とか現代とかについて、はい、皆さん元気ですか？現代とかっていうのも変だけどね。まあ現代っていう言葉は、まあ今のことなんですよね。でもなんか不思議なのは、いわゆる歴史の話をするときに、古代というのはエジプトとかギリシャとかね、そのローマとか、ローマも古代ですよね。そういう昔のことを古代と言いますね。そして近代っていうのが大体まあナポレオンとかは近代ですよね。その前も近代ですよね。古代と現代の間みたいな感じなんですね。で、現代っていうとどこからって考えると、まあなんかやっぱり戦争、まあ第一次世界大戦、第二次世界大戦は現代になるんじゃないかな。まあ最近100年ぐらいですよね。最近100年ぐらいを現代と言うんですが、なんかもう現代がもう完全に分かれてる気がしますね。なんか僕が生まれた時、なんかまだ昭和、日本では昭和という年号を使ってて、昭和は戦争があった時代ですよね。戦争の前から昭和ですからね。まあ戦争の前っていうか、まあその時も戦争はあるんです。まあいつも戦争はあるけど、まあその昭和の初めの方はまだその第二次世界大戦の前ですからね。そして昭和があって、まあ激動の昭和という言葉があります。激動というのはすごくドラマチックな昭和ということですね。昭和はその大きい戦争の前から大きい戦争があって、そしてその大きい戦争が終わるまで、終わった後僕が生まれて、どれぐらいかな、まあ、小学生の時は昭和ですよね。結構長いんですね、昭和というの。でその昭和も現代なんですけど、でその昭和の後、まあ、平成令和、日本では平成とか令和とか言って、まあ2000年の後の話ですよね。令和、まあ令和って最近な気がするけどな。でもなんかこの今ね、例えば2026年とその1981年、僕が生まれた時がなんか同じ感じがしないですよね。でどちらかというと、僕が生まれた時ってその前の時代に近いような気がしますよね。まあ家にあったものはテレビ、家族でテレビを見て、でまあ洗濯機、冷蔵庫、そういうのはあるんですよね。でもいわゆるインターネットが全然ない世界ね、その時は。でインターネットがないだけじゃなくて、インターネットにまあいわゆるこのグローバリゼーションがまだ全然、その時はなんかグローバリゼーションというとどういう話、なんか石油とかが動いてるみたいなね、エネルギーが動いてる。まあもちろん世界中でこう日本の車とかは走ってたしね、ある意味まあグローバルといえばグローバルなんですけど、ちょっと今のそのソフトなグローバルがない感じね。その時はまだ何かこう古いもの、まあその木とか水とかオイルとか、まあそういうのが動いてる感じ、商品とかね。でも今はなんか僕がこう YouTube とか見てて思うのが、もう本当にそういうアイデアのグローバル化、それを感じますよね。で YouTube でいろいろな人たちがいろいろな言語で話してて、それがしかももう自動翻訳されて、でコメントとかも自動翻訳できるんで、世界中のどんな人がいるとかはあんまり関係なく、世界中、本当に世界中の人が同じコンテンツを見てる。YouTube だけじゃなくて Roblox とかね、いろいろあるでしょ。ゲームの中でもあるし、映画、まあ映画は昔からみんな見てたけど、なんか本当に同じタイミングで、見てないんですよね。昔はもっともっとズレがあって、 でそれぞれの国のトレンドも違いましたからね。今はなんかトレンドも結構似てきたし、ね、でそれがまあ昔はアメリカのものをみんなが見るって感じだけど、今は逆に日本のものを見る人もいる。この前もある生徒さんが、先生やっとジブリの宮崎駿の君たちはどう生きるかを見ましたと。でその話を僕として、面白いと思いますよ。それが本当に10年前だとありえないね。まあ もちろんトトロとかあったけど、なんか違うんですよ。例えば10年前も20年前でいいですよ。20年以上前ですよね。20年前だとちょっともう僕は大学を卒業しちゃってますからね。20年以上前だから、25年ぐらい前だと僕は大学生の話がやっとできる。20年前だと大学生の話ができない。僕が大学生だった時の話が、僕が大学生だった時の話をするためには25という言葉、数字を使わなければいけなくなった。いやー、自分が年を取ったなと思いますよね。信じられない。なんかその僕がだいたい2000年、2001年ぐらい、2002年2003年、まあその頃に僕は大学生で、まあ、英語の勉強をしたり、東南アジアに旅行したり、バックパッカーやったり、まあ、そういう結構僕の中での大きい出来事があった時なんですよ。その世界、僕と世界がつながったのが2001年2002年ぐらいなのかな。それまでは全く世界と僕のつながりはなかったので、全くじゃないけど、ほとんどなかったので、まあその頃ですね。でその頃、例えば留学生の中でトトロを見たとかね、そういう話は聞いて、でまあ留学生とそういう話をしたりしましたよね、ジブリについて。でもなんかその時のジブリ、その時のジブリの話と今僕が生徒さんとするジブリの話がなんか随分違う気がするんですよね。なんかその時は結構そのまあそのアクセスがちょっと難しいわけですよ。まだないんですよ、いろんなとこで。でも今はまあネットですぐ見れるし、映画館でも見られるでしょ。君たちはどう生きるか映画館でありましたよね。でまあなんかアクセスのしやすさっていうのは結構大きいことですよね。アクセスが難しいとやっぱりちょっと特別な人が特別な方法で見ているっていう感じで、まあ多分その時トトロはどうやって見たかな、2000年ぐらい彼はどうやって見たのかな。 DVD を買う、で DVD、 まあ DVD はあったか、でも多分ビデオ買ってたのかな、ちょっと分かりませんね。でもその話す感じがなんか当たり前の感じじゃないですよね、今ほど。今は本当に当たり前の感じで、先生あの漫画読んだことありますかみたいな、そう本当に今同じ時代を同じアクセスのしやすさで住んでるっていう感じがしますね、この現代性ね。本当にまあ距離は離れてるけど、時間としてはマジで今同時に生きている感じがするわけですよ。この前スペインでその地震、日本の地震のニュースやってましたけど、本当にオンタイムなんです。本当にその日なんですよね。鳥取で大きい地震があって、でそのニュースですよね、本当にその日にするんですよね。もちろん小さいニュースでしたけど、それでもそんなことは20年前もちろんないですよね。20年前のスペインのテレビは多分スペインの話しかしてないですよね。もしくはラテンアメリカとかの話とか。でも日本の話ですよ。しかも地震って言ってもその1年で一番大きい地震とかじゃなくてね。だからちょっと驚きますよね。本当に今この時代同じ時に生きてるっていう感じで、にもかかわらず問題が多いんですけど、それはちょっと信じられないけど、それはまた別のトピックでした。 今日話したいことがですね、こんな時代において日本語学習どうすりゃいいのっていう話ですけど、やっとタイトルに戻っ、半分、まあ半分タイトルは話したかな。で、残り半分は日本語学習について。僕はマジで考えてましたよ。今日本語学習ってどうすればいいのかなと。僕の理想では、僕の理想としてはね、理想としてはやっぱり一つのすごくいい方法が見つかるっていうことなんですよね。この、まあ、資本主義の社会ではいろいろな人たちがいろいろな方法を出しますよね。まあ例えばハンバーガーとかもね、たくさんの店があって、そこにコンペティションが生まれて、ね、チョイスがある。でそれはいいことと言われてるんですけど、正直言ってチョイスが多すぎると混乱しますよね。そして食べ物なんて、例えばまあある人がマクドナルドに行ってね、ハンバーガー食べて、ああ僕はこういうの好きじゃないで、他のバーガーチェーンもまあ似たり寄ったりですよ。だからまあ、ああ僕はマクドナルドみたいなタイプのハンバーガー食べたくないっていう人は、まあ本当にホームメイドのね、小さいグルメバーガーみたいなの食べればいいですよね。あ、僕は高いけどこっちの方が好きです。逆にいや、そういう手作りのハンバーガーは当たり外れもあるし比較的高いので、僕はやっぱりいつもバーガーチェーンのバーガーがいいですね。そしてマクドナルドよりはバーガーキングの方が食べ応えもあって好きですよとか、そういうのを決めればいいじゃないですか。でバーガーチェーンたくさんあるのに比較的みんなが混乱、さほど混乱しなくていいっていうのは、この舌で、ベロ、まあ口でもいいですけど、僕たちの味覚ですよね。味ですよね。味がわかる。もちろん味があんまりわからない人とかもいるだろうし、まあ病気かもしれないし、まあコロナかもしれないし、味がわからなくなると結構何を食べていいのかわからないでしょ。でも比較的人間のこのまあ多分本能に関わるからね、こう食べるっていうのはかなり大事な部分だから、みんな結構味がわかるでしょ。めちゃめちゃ塩辛いとかすぐわかるじゃないですか。めちゃめちゃ塩があるとか、めちゃめちゃ塩がないとかね、全然味がないとか結構わかるでしょ。こういうものを食べたら自分は嬉しいとか嬉しくないとか結構わかるじゃないですか。まずその毒はわかるしね、これを食べてはいけない腐ったものとかだし、まあおいしいで、おいしいの中でも自分がおいしいっていうのはまあ結構主観的ですからね、客観的じゃないですよね。だから人によってはマクドナルドをすごくおいしいと思うし、人によってはマクドナルドを全然おいしくないと思うだろうしね。まあ僕はまあまあですよね。めっちゃおいしいとは全然思わないし、でもめっちゃまずいとも思わない。まあ全然その大丈夫全然でも美味しいとは思わないですよね。めちゃめちゃ美味しいとは思わないですよね。本当のことを言えばまあまあ美味しいです。うん、美味しくなくはない。めっちゃお腹が空いてたら喜んで食べます。でもめっちゃお腹が空いてなかったらまあ食べない他にチョイスがあれば食べない。まあそれが正直なところですね。他のものに比べてマクドナルドを好むかといえばそんなことはありません。まあ好みというのはかなり主観的なものなので人によって違いますよね。マクドナルドが大好きな人もいればそうじゃない人もいる。まあこれ当然ですよ。ただ自分が好きかどうかは結構わかる。なぜ？さっきも言ったように本能でやっぱ食べるというのはかなり重要な部分を占めてますからね。人間の中で寝るとか食べるとか、セックスをするとか結構その本能的な部分なんで、まあ、好みが分かりますよね。自分で、ああ僕はこういうのが好きで僕はこういうのは好きじゃないと。それに比べてこの日本語学習、言語学習というのはかなり混乱しやすいものです。なぜかというと、ああ自分はこういう勉強方法が好きっていうのは上級者になって気がつくことなんですよね。 いわゆる旅の終わりの方に近づいて、あ、こういう旅が僕は好きだと分かるんですね。ただそれが最初分からないんですよ。一番最初自分がどうしていいか分からない時にたくさんのリソースがありすぎるとやっぱり混乱しちゃうんですよね。で、そういう時にリソースが多すぎない方がいいんじゃないのかっていうのが僕の意見です。で、昔に比べて今の現代の生活はどうなってるかというと、日本語学習だけではなくね、全てのものがやっぱりたくさん見える。最初に言ったように昔はやっぱり日本は日本のテレビだけだったし、スペインはスペインのテレビだけだったしね。言ってみれば僕が大分に住んでた時、あの子供の時ね、僕の両親、まあお父さん、まあまああんまり新聞読まなかったけど、まあ僕のおじいさんね、毎日新聞を読んでました。僕のおじいさんが読んでいた新聞は大分合同新聞といって大分県だけの新聞なんですね。今でもまだある。で、その頃の大分の人はそこまで全国のことは気にしなかった。全国っていうのはその日本全国ね。今はどうかっていうと、やっぱりもっともっとテレビでは東京を中心としたあの日本の話ですよね。まあ大阪とかもよく出てくるけど、僕は正直思うのに、ローカル、その地方に住んでる人がそこまでね、原宿の新しいパンケーキ屋の話とか知る必要があるかなとちょっと疑問に思いますよね。もっと言えば、そのカリフォルニアのどこで流行っている新しいブランドのことを大分の田舎に住んでて知る必要があるかなと思うんですが、今ではインスタグラムとかで世界中どこにいても、なんか世界中で、世界中じゃないな、まあある一部の、例えばアメリカの一部で流行っているものとか、そういうものが目に入ってくるわけですよね。それだけならまだしも、アメリカのその一部、パリの一部、ロンドンの一部、東京の一部、そういう場所のものが入ってくるわけですよ。アメリカだけじゃなくて、ニューヨークだけじゃないんです。大分の田舎に住みながらニューヨークだけじゃなくて、パリもロンドンも東京もアムステルダムも、まあもっといろいろな国の、まあもっといろいろな国ではないですね。これは今でもアフリカの国のあるストリートのめっちゃかっこいい音楽とか、まあ、そんな話は全然入ってこないんで、これはかなりなんていうかな、バイアスみたいなのがありますよね。まあ一部の先進国の一部の、一部の都市の一部のストリートの話だけど、その一つの国の一つのストリートだけじゃなくて、そういう国がまあ10とかあって、それが毎日毎日入ってくるわけですよ。で、その時にやっぱり混乱しますよね。果たして僕はどうすればいいのか、ね、大分に住んでいるのにそんなに世界中のクールな情報が入ってきて意味あるの？まあ20年ぐらい前はやっぱりそういうのが、まあ、40年前か、僕が子供の時の話をすると40という数字を使わなければいけなくなってしまった。40年前ではもっともっとローカルだったんですね。全ての国でもっともっとローカルなあのところだけを見てればよかったんですね。それがやっぱり今はグローバルになって、もっともっと広く見る必要とは言わないですよ、もっともっと広く見えるようになった。それがいいとか悪いとかじゃなくて、ニュートラルに、今日僕が MacBook を立ち上げて、まあサファリでこうちょっといろいろ調べたら、そこに出てくるのは数千年前の世界から未来の予測まで、そして日本からヨーロッパ、アメリカ、まあ世界中ですよね。世界中の過去、現代、未来、これが全部いつでもアクセスできるようになっている。ここでかなりやっぱり疲れますよね。集中が難しいですよね。でもまあどこかのポッドキャストで僕が言ったように、浅く広く あの世界を知るにはもう最高の時代です。今浅く広く世界を知って大きいこうマクロのビジョンを持ってあの自分の人生を決断していく、それはあの今最高ですよね。最高の時代です。そしてある程度はそうするべきだと僕は思ってます。ある程度ね。ただいくつかのあのアクティビティには集中っていうものが必要なんですね。それがまあ例えば日本語学習とかそういうものですよね。あのやっぱり言語とか勉強するときに一番最初じゃあどうするかっていうと、やっぱり一つのリソースとか一人の先生とかを選び、ある程度そこにしがみついて、ね、粘着して、そしてある程度ね、まあある程度って僕が言うのは例えば3年とか4年ぐらいは一つのリソース、例えば日本語コンテッペ、一人の先生、例えば僕、そういうものでだけであの勉強しながらで少しずつですよ。例えば2年目はあの他のポッドキャストも少し聞き始め、3年目はあのいろいろな小説や漫画も読み始め、で4年目はいろいろな人とも話し始める、自分のコンフォートゾーンをまず見つけることが大事で、そのコンフォートゾーンから少しずつ出ていくって感じ。ただ一番最初の時点でリソースが20とか先生が20人とかいる場合、うまくいく気がしないです。混乱します。いわゆる自分だけのスタンダードを見つけられないまま毎日毎日あたふたあたふたして行ったり来たり右左上下あのぐるぐるぐるぐる回って疲れて そのいわゆる混乱疲れですね。あのまあなん頭のない鶏とかそういう表現があるけど、そのあたふたあたふたして残るものは疲れだけ。やっぱりある程度ですよ、最初は集中してあの自分のこうスタンダードを見つけないといけないんですね。母国語っていうのはまあ母語ですね。お母さんの言葉って書きますけど、まあそれがほとんどの場合はまあやっぱお母さんとかお父さんとかなんですけど、まあ人によってはそれがおじいさんかおばあさんかもしくは違う人かもしれない。まあそれはあの子供の時のそういろんな状況が違いますからね。でもまあたくさんの人にとってはお母さんやお父さんなんですが、まあ一人の人がいて、まあ少なくとも3歳4歳ぐらいまではその人だけとずっとこうその人をこう基本としてあの言語を学ぶんですよね。4歳5歳ぐらいになるとまああの他のまあその保育園とか友達とか先生とかいろいろな人と出会い、まあ7歳ぐらいになったらもう言語はもうほぼ完璧になってるんですよ。だけどまあやっぱり一番最初の1年2年3年っていうのはやっぱり基本的にはお母さんやお父さんおじいさんおばあさん、まあその本当に小さいメンバーで、しかも一番のメインはお母さんなんですよね。でそこでいわゆる基礎ファンダメンタルみたいなのをしっかり作ってから少しずつ離れていく。それ僕の語学学習のアイデア、基本的なアイデアっていうのはやっぱり自然に子供があの赤ちゃんが学んでいく、そのただ赤ちゃんが学ぶように学ぶっていうのがコンテンツを赤ちゃんコンテンツするっていうことではないんですね。これもいつも言ってるけど、それはまた全然違う話で、コンテンツは大人向けのコンテンツでいいけども、存在としてですね、存在はやっぱりお母さんのような存在が必要で、それに僕はなりたいと思って日本コンテッペをずっとやってるんですね。ただ今周りを見渡すとやっぱり気がつかない間にめちゃめちゃコンテンツが多い、めちゃめちゃそのリソースが多いで、いろいろなメソッドも多い、多すぎてたくさんの人が混乱して見えるんですよね。実際に混乱している声も聞く、その時に僕たちがどうすりゃいいかなってね思いますよね。まあもちろん僕が言えることは、いや日本語コンテッペから始めてくださいと言いたいけど、まああのまあ信じる人信じない人たくさんいるしね、あのたくさんの人はまあ他の人をこうあの日本語コンテッペのように使ってればいいので、別に僕じゃなくてもいいから、 でも僕は今日言いたいことは、やっぱりまず一つちゃんと見つけて、そこに集中した方がいいと思いますね。この世界をこう浅く広く学ぶっていうことと、この日本語の勉強を始めるっていうことが結構反対のやり方が必要な感じがして、そこがちょっとこう、たくさんの人を混乱させてるような気がします。このインターネットですごい便利な世界の中で集中するっていうことが多分一番難しくなってるんですよね。で、語学学習は結構集中が必要なんですよね。だからここがこんな便利な世の中なのに、実際言語ペラペラ上級者が想像以上に増えないっていう理由が、もしかしたらそこかもしれないですね。この便利で情報が多い世の中だからこそ、集中して少しずつ勉強するっていうことが昔より難しくなってるんじゃないのかなっていうのが、僕の今日言いたかったことです。皆さんはどう思いますか？それではまた、またね。